今日の説教の結論はルカによる福音書第12章の31節の言葉、ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる、このことであります。主イエスは繰り返し一つのことを教えられた。今日の聖書では23節に次のような言葉がありますね。最初の言葉ですが、命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。これは誰でも知っている真実であります、ね、当たり前のことだというふうに我々も思います。命は食べ物よりも大事だ、体は衣服よりも大切だ。で、先週読んだところでも主イエスは目に見えるものだけを頼りに生きていた愚かな金持ちの例えをなさいました。神様を忘れてた。その男は今夜お前の命は取り上げられると、そういうふうに言われて、急に驚くというんでしょうか、我に返るというんですか、その時になって初めて、ああ、いや本当だよね、神は生きておられるということに気づいた。で、この先週のもっと前の先々週というにもですね、同じようなことを語ってたんですよね。5羽のスズメは2アサリオンで売られているではないか。今で、昔の文語訳聖書ではですね、5羽のスズメが2000で売られていたじゃないか。もう日本語では、日本では1000という言葉はもう使ってませんよね。これ文語訳聖書ですから。ですが今で言えば2円ということかと思いますよね。実際の価格というよりもそういう最低のお金の単位を表すのが、この当時はこのアサリオンという言葉だったということであります。スズメはそういうふうに売られている。また人間の髪の毛まで一本も残らず数えられているんだということが書いてありました。スズメも髪の毛一本も実は無価値なものの例ですよね。無価値なものとしてイエス様が挙げられた例です。しかし人間は無価値なものに見えるものは目にかけない。そうですね、価値がないんですから。しかし神はそれらにも働いているということを忘れるなというふうにイエス様は言われた。生きるに必要な食べ物や着るものに私たちの関心は向けられる、当然であります。しかしそれらは生きる手段でありますね。生きる手段です。命は食べ物よりも勝り、体は着物よりも勝っていると言われた。そして今日のところでもさらにイエス様は2つの例を挙げるんですね。その一つが24節のところに出てまいりました、カラスのことを考えようと。カラスは人間と違って種もまかず刈り入れもせず納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養っていてくださる。干ばつの時、旧約聖書によればこの預言者エリアがケリト川のほとりに水を求めてですね、預言者が干ばつですから行くわけですね。その時に神様はカラスに命じてパンと肉を運んできたと書いてあります。先ほど読んだ詩篇の中にもカラスが声を上げると神様はちゃんと食べ物をカラスに与えてくださるっていう一節が短いですけど書いてありました。ノアは洪水が引いたかどうかを調べるために最初に放った鳥がですね、実はカラスなんですよね。ですからカラスはある意味で人間に役立つ、そういう種類のものでありますね。頭がいいらしいですよね。ですからトンビなんか来てトンビはそうですね、カラスもそうですけども、 あるいは種をまいているところをですね、ちゃんと上から見ててその種を食べていくというのもカラスであります。次にノアは鳩を放ったというふうにありますね。まあ、ですからカラスはある程度価値のある存在なんですけれども、あなた方はそのカラスよりもはるかに価値あるものではないか。神様はカラスでさえちゃんと養っていてくださることを忘れるな。また神様を忘れて自分で思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができるだろうか。我々も何歳まで生きたいっていうそれぞれ願いはあるかと思うんですよ。で、思い患ってもね、これそんな伸びないよ、伸ばせるもんじゃないよっていうことなんですよ。病気を心配して思い患うのではなくて、今日生かされている命を尊い、その命の尊さを感謝したらいい、大事にしていったらいい、そういう毎日であればいいということなんです。いつまで生きるかっていうことよりも、今日自分が生かされている命を、神様から与えられた命を感謝して大事にして生きていきなさいということをイエス様は言われました。これカラスの例をイエス様は出した。で、2番目にはですね、もう一つの例は28節のところで、野の花がどのように育っているのかを考えてみなさいということを言ってますね。野原の花というふうに訳されておりますが、これ新教で訳しています。人間と違って、働きも紡ぎもしない。しかしこの野の花は、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。神は今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ装ってくださる。このところの文語訳聖書はね、野の百合を見よと言って、大変これ私は名訳だと思うんですよね。というのはやっぱりその野の花を見、たくさん野の花いっぱいあるじゃないですか。だけど野の百合を見よって言った時に、そのイメージ、明確にそのイメージが湧くと思うんですよね。ですから聖書の翻訳、この文語訳聖書って素晴らしいものだと私は思いますね。野の百合を見よと、イメージをしっかりと定着させる訳ではないかというふうに思います。神はこのように私たちを装ってくださる。30節、食べるもの、着るもの、これらの生活の手段というものは、あなた方の天の父はこれらのものがあなた方に必要であることをご存知であると。私が読んだこのところを読んだ中で、一番心打たれたのはですね、次のような文章でした。それは、泣きわめいている赤ん坊に出会った時にですね、私たちは誰でもその慌て心配する、特に男親なんかはですね、どうしようかどうしようかって、私もそういうことを思うんですよね。しかしその時ですね、ミルクだ、それおもちゃだと言って、何かないかどうかを心配するわけ、探しておこうとするわけですね。しかし赤ちゃんは泣き止まない。ただ母親が来た時、赤ん坊は泣き止む。母親が来ればミルクは添えて与えられていく、そういう文章が書いてありました。あ、そういうことなんだ。我々は 何とかしようとして一生懸命も、ね、あっちだこっちだと探すかもしれない。それよりもお母さんを呼んでこい、赤ちゃんが泣いてるんだったら、それが一番その赤ちゃんにとって大事なことっていうか、決定的なことだ。そしたらお母さんは必要なミルクを、今はこれミルク必要なんだな、おむつかもしれない、必要なものは添えて与えられるであろう。まさにそういうことがここで言われていることなんだということであります。 食べ物をあるいは着物はいらないのではない。30節、父なる神はこれらのものがあなた方に必要であることをご存知である。このことに信頼せよ、一人で思い煩うなと主イエスはこの真実を繰り返し教えられた。いろんな例を使ってね、このことを教えられたんだなということがわかります。繰り返し教えられるということはですね、飽きるという面があると思うんですけど、しかしこれがどれほど大事なものであるかということをイエス様はいろいろなこの例を持ってきて私たちに教えようとしたんだなということであります。神の子、この真実をイエス・キリストの言葉によって信じていく、この神を信頼していくのが、まあ、キリスト教信仰ですよ。そこで今日の結論へと導かれていくのであります。それが31節、ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる、添えて与えられるだろう、与えられる。最初に注目したいのはただというふうにの言葉が入ってますよね。ただ神の国を求めなさいと言ったんです。このただということはどういうことか、これはとにかくとかですね、いずれにせよと、まあ、今までずっと語ってきた論述を最後に重要な点を強調するときに、このことが大事なんだよと、今まで眠ってた人もね、ここで起きてくださいと、これが大事だよということを言うときに、ただ神の国を求めなさい、まあ、そういう、まあ、とにかくとかいずれにせよという意味で使われるっていうんです。あなた方は生活に必要な手段、生活手段ではなくて、あなた方の命を支えている、あなた方の体を養っている人生の目的である父なる神を求めなさいと。従来の翻訳をいくつか調べてみますとですね、ただ神の国を求めなさい、これは口語訳聖書も文語訳聖書も今の新教土訳も同じでありますよね。ただ神の国を求めなさい、ですからこれは、まあ、翻訳同じだと思うんです。新改訳聖書はどう訳してるかっていうと、これをですね、何はともあれただ神の国を、何はともあれあなた方は神の国を求めなさい、何はともあれ、いろんなことですね、何はともあれ、どういうことがあっても何はともあれ神の国を求めなさい、最後最終的にはただ神の国を求めるものとなりなさいと、あなた方は、そうキリストを教えたんです。このことは大変大事なことだよ。ある方がこう書いているのを読んで私は教えられました。ただ神の国を求めよというのは、神の国だけを求めよというのとは違う。どう違うのかな。神の国だけを求めよ、まあ、だけっていう場合はですね、どういうニュアンスを持ってるかというと、そのなんとかだけ、固執するとかですね、固執するっていうのはどういうことかというと、他人の考えや批判などには関わらず自分の考えをどこまでも押し通そうとする、それが固執するということ、そこにこだわっているという、あるいは偏境、これは視野がこの狭いというんでしょうか、固い字であるとか、あるいはその狂信、またあるこの宗教団体なんかもね、まあ狂信的になっている宗教団体も本当にありますね。思い込んだらこの理性も何も吹っ飛んでしまって事件を起こしてしまうとかね、まあ、最近の若い皆さん事件なんか見てください、 なんでこんなことで人を殺すのっていうようなことが起こってるんじゃないですか。全然関係ないけど気分が悪いから殺してしまうというところに、自分が思ってたこと、自分がこの信じてるようなことがうまくいかないと、そんなことまで、ね、他のもの全然頭目に入らない、そのことだけだと。あるいはこの古老である、物の考え方が古く、古いものを受け入れようとしない、新しいものを受け入れようとしない、そういう堅くなさ、そういうものが見られない。あるいは顔面さ、頑固で自分の言うことだけが正しいと信じて人の言葉を受け入れる気持ちがない。これがだけと、これだけと、そういうニュアンスに対して、このただ神の国を求めようといった場合のただというのは、この神の国の持っている究極的な大きな広がりの意味が込められている。つまり神の 国という言葉の概念の中にはですね、神様は全ての作り主であり全てを支配していると。神の国っていう言葉を聞いた時に私たちは何を思い出すんだろうか、何を思い浮かべるんだろうか。実はそこにはですね、人間の営み、政治も経済も文化も、そういうものを全て包含するような、そういう意味合いがこの神の国にはあるんですね。ですからそのただ神の国を求めようって言った時には、なんか狭いことを言ってるんではなくて、このイエス様が言われたのはですね、狭い、もう何かイエス様のことしか知らないって言ったようなですね、そういう意味ではないんですよね。それはもっともっと広い、人間の政治も経済も文化もいろんな人間の営みの全てが実はそこに入り込んでいるような、実はそういう概念が神の国という概念なんですよ。それがだけ、そういうものを考えなきゃならないということですよね。確かにこの国という言葉はですね、いわゆる国家をイメージしやすいですよね。神の国、この世の国に対して神の国という言葉が対立して用いられる場合もあるわけです。この世の国に対して神の国といえば、この来世とかですね、死んだ後の世界ということを表す時もあるわけですね。そういう意味もあります。しかしキリストが宣教を始められた時に何と言われたか、それはこのマルコ福音書1章15節にイエス様の宣教の初めの言葉が書いてあります。イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。神の国は場所や空間を意味するよりも、神のご支配はイエス・キリストという存在を通して開始された。神の国っていう国の場所とか、あるいは空間、来世のこと、空の彼方のことっていうことをイメージしやすいけれども、まあ、そういう意味もないわけではないんだけれども、ここで聖書がイエス様が神の国は近づいたと言った時にですね、それは神のご支配、支配、この国っていうのは支配という言葉を意味します。神様のご支配はイエス・キリストという存在を通して開始された。イエス様と共に神の国は来たというふうにこのマルコ福音書は言ってるわけです。この私が読んでおりますこのルカ福音書の第8章にこういう出来事が書いてありました。それは弟子たちの乗った船がガリラの湖を渡った時の経験であります。それはイエス様もそこの船に一緒に乗ってた。少し漕ぎ出すと突然その風が吹いてですね、風が吹いてきて、 突風のために船は水をかぶり危うくなった。水が入ってきた。慌てた弟子たちはイエスを起こしていった。先生先生、大変です、私たちは溺れそうです。その時イエスが起き上がって、その荒れた風と波をお叱りになったと書いてる。そうすると波は静まり、何となった、静まった、シーンとなった。その時イエス様が言われた言葉が聖書に書いてある。あなた方の信仰はどこにあるのかと言われたんですよ。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと言った。この話のキーポイントは何か。イエス様が言われた言葉、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われたことです。どこというのは場所を指しますか。どこにあるんだ、あっちですかこっちですか、そんなことではないですよね。あなた方の信仰はどの程度のものなんだと言ったんですよ。どの程度ってどういうことか。弟子たちは先生先生と呼んでるんじゃないですか。イエス様をユダヤ教のラビ先生と呼んでたの。そういうレベルでイエス様に信頼して、この先生は素晴らしい先生だと言って従ってきてたんですよ。ところが波が来た時に、船が水が入ってきた時に、もう慌てちゃって、そのことはもうイエス様に対する信頼っていうものはですね、大変です、溺れそうですと言った。その時イエス様は、あなた方の信仰は信じるということは一体どこにあるんだ、どの程度のものなんだと言われたんです。これは信仰の場所を位置を問うているのではない、弟子たちの信仰の程度を問うている。弟子たちはイエスを先生として尊敬していた。しかし弟子たちはこの出来事を通して次第に、この方は先生というレベルを超えている方だということに次第に気がついていったということですよ。今までは先生でよかったんですよ。しかしこの出来事を通して、風も波もこの嵐も命じると従うではないか、こんなことは先生にはできないんですよ。この方が神の権威を持って、神の権威を与えられて、神の力を与えられた、神の子として来られた方でなければこれはできない。ああイエス様は単なる先生じゃない、人の子では、人間ではない、神の子だということを少しずつ少しずつ分かっていったということです。この後またイエス様はまだ十字架に着く前のこの話ですよ。これは弟子たちと一緒にまだ生活している時の話じゃないですか。これからイエス様は十字架につき、そしてさらにはよみがえりという出来事をあるんじゃないですか。そういうことを弟子たちも経験しながら、よみがえりのなさ、よみがえられたキリストに弟子たちも出会うことによってという経験を積むことによって、次第次第に、ああこのイエス様は単なる人ではない、先生でもない、先生以上の方だ、神の子だという認識に次第に成長させられていったということですよ。まさにこのような形で、その弟子たちの中に神の国は到来しつつあった、神のご支配が弟子たちの心の中に到来しつつあったということですよ。これはイエス・キリストはその後数々の奇跡をなさっただけでなくて、今言ったように十字架につけられ、葬られ、よみがえられた、さらには聖霊降臨の出来事を通して、イエス・キリストは霊なる方として今も働いている、今も働いている、えと聖書は言ってるんですよ。イエス様も天に述べられたんで終わりじゃないの、終わりじゃないんだと。今もイエス様は目に見えないんだけれども 私たちの教会の頭として働いているんだという、そういう話にこの聖書全体は流れていくんじゃないですか。これから歌う賛美歌228番の3節に何と書いてあるか、これ神の国というテーマの賛美歌ですよね。そしてその3番に、憎み争い後を絶ちて、愛と平和はよもにあふれ、身旨のなるはいずれの日ぞ、来たらせたまえ主よ御国を。憎み争いがですね、この絶えないわけですよね、この世界。私たちはなお戦争のやまない人間が殺されているこの世に生きてる。そういう私たちがですね、愛と平和は本当に四方にあふれて、本当に神の御旨のなるのはいずれの日なんだろうか、いずれそういう時が来るんだろうか、まさに来たらせたまえ主よ御国を、主の神のご支配がこの地上に来ますようにということを祈り続けるという、そういう賛美歌ですよ。この賛美歌はまさにここでイエス様は、ただ神の国を求める、これは求め続けるという意味ですよね。我々がこの地上にある限りですね、神のイエス様は来てくださったんですよ、働いているんですよ。しかしそれでもなお私たちはこの神の国を求め続けていかねばならないんだということでありますね。この世の嵐の人生、思わぬ出来事に出会う、思わぬ病気になる、その時に先生先生私は溺れそうですって言うんじゃないですか、助けてくださいって言うんじゃないですか。その時、私はここにいるとキリストは言われる。私は単なる先生じゃない、神の子、私がここにいる。そのことを信じる時に、そこに神の国が来るんですよ。そこに神の国はあるんですよ。神のご支配があるということですよ。神の義と神の愛をそこで信じて、忍耐を持ってその人生を生きていく、そういう希望を持って生きていく、それが神を信じるものだ。まさに嵐と風を沈めることのできる、そういう私がここにいる、この主に出会うのが、それが礼拝じゃないですか。この礼拝に来てですね、皆さんは時間とお金をかけてですね、この礼拝に来て何をつかむんですか。この主に出会うことがなければ全く虚しいんじゃないですか。ああ人と会った、ああ久しぶりだったね、それじゃないですか。それも必要でしょう。しかし本当に大事なことは、ここで私はここにいるというそのイエス・キリスト、単なる先生ではない、単なる人ではない、神の子キリストと出会う、嵐を鎮める方がここにいる、その方に出会うのが礼拝じゃないですか。このように神が存在するということを証明してみようと、まあ、そういうことがこの長い歴史の中でですねあったんですよ。でその時ですね、そのイエス・キリストというそういうこのその時に、ね、どういうふうに答えたらいいのか、皆様聞かれる時があるんじゃないですか。神様って目に見えないんでしょ、神様いるっていうことどうして分かるの、お母様教会に行ってるけどね、神様なんかどうやって分かるの、質問されたらどう答えますか。その時3つの答えがあるって言うんですよ。一つは今日のところですね、イエス・キリストの言葉と技を見よ、イエス・キリストのその人格、その存在を通して神の生きていることが分かる。今先ほど読んだ嵐のところの弟子たちもそうじゃないですか。この話だけじゃないですよね。復活の出来事もあったし、十字架の出来事もある。聖書を読んでいけばですね、そういうものはたくさん書いてありますよ。その一つでもいい。私は自分の人生の中でこういうふうにしてイエス様に出会ったんだ、いるんだ、 神様に出会って自分が病はいたけれどもこういう形で救われて、そして耐えて今元気な体を与えるようになったんだ、これは神様が生きてるということなんだよって、そういう説明すればいい。2番目、自然を見よ、この世界を見よ。カントは世に不思議なものが2つある、それは星の瞬きと輝きと、そして内なる道徳律だと、カントは哲学者だから言ったんですよ。その最初の言葉、星のあの瞬き、羽ばたき、輝いている姿、我々が今星の輝きを見るときに、あの光は実は何万光年も先に光った光だっていうんじゃないですか。その距離の長さっていうのはですね、もう光年という光の年っていうんですか、書きますよね。一光年っていうのは、私はこれ読んでみたら、見たらですね、光は1秒間に地球を 7周半する、1秒間で地球を7回り半するわけですよ。7回半回る、1秒間ですよ。あっという間にもう回ってるんですよ。でまさに30万キロですか、まさにこの、ですから光年っていうのはまさに光が1年間に進む距離だっていうようなことが書いてある。まあこれは私が言うのは皆さん釈迦に説法になってしまいますので、そういうご専門の方もたくさんいらっしゃる。でも例えとして挙げればそういうことですよね。光っていうのは、あの光っているものは実は人間が考えられないほどの距離を来て今光ってるっていうわけですよ。1年間かけて光が到達する、それが1光年っていうんですか、何万光年もあるとかいう、とてもとてもそんなの考えもしられもしない。だから今我々が携帯電話使ってるんじゃないですか、便利ですよね。誰でもどこでも喋れるんじゃないですか。しかしそれは光回線とかということもあるじゃないですか、便利じゃないですか。そういう便利さに扱ってるんですね我々は。しかし光を作ったのは誰ですか。聖書に神が光あれと言うと光があったと書いてあるんじゃないですか。誰も神様を作ったなんて思ってないで、光は当たり前のことと思ってただで使ってるんですよ。光が作ったと、その作り主を忘れて、もちろん人間がいろんな工夫と研究によってですね、この携帯電話を使えるようになったと私は思うんですよね。そこに人間の知恵もあるわけです、当然ながら。しかし人間の力が光を作ったんじゃないですよ。光があったからこういう便利なことができるようになってんじゃないですか。自然を見よ、この一つの例だけでも皆さん子供に説明できるんじゃないですか。神様がいるということは、神様は姿は見えないけれども、そういう恵みを私たちに与えているんだよということで、また内なる道徳律、人間はですね、なんで人を殺してはいけないのか、あるいはどういうね、人間の中に教えられないけれども道徳律、道徳のによって教えられるようなことがあるということを、カントは言ったわけですよ。でその2つがこの不思議なものだ。でカルヴァンはこの神学を基礎にしてですね、この、宇宙、言うならばこの宇宙ですよね、この天体、天文学、あの時代16世紀の時代にですね、その天文学と、そして今度は人体という人間の中にある構造とかいろいろなものですよね。今でももちろんこれは研究されている。カルヴァンの時代、そのジュネーブ、カルヴァン神学校だけではなくて、実はカルヴァン大学、ジュネーブ大学という一般の大学も作ったんですよね。なぜかというと、これからの人はですね、そういう学問をしなきゃダメだと言ったんですよ。でここにその当時ですから、その宇宙の そういうこのことを学びなさい。そして そしてまた人間の人体のことを、まあ、今日であれば医学ですよね。天文学と医学を学びなさいっていうことのために、実はジュネーブ大学をカルヴァンは神学という部だけではなくて、そういう学部を作った大学なんですよ。まさにこの信仰は無知の中に宿るのではなくて、知識の中に、本当の知識の中に宿るんだとカルヴァンは言ってるんです。教会に来てるっていうだけでなくて、皆さんもそれぞれの専門の学問学びですよね、それぞれの技を極めていってください。実はそういうことが神を信じるということを基礎にして、そういう生きていくこと、皆さん大事なお仕事をこの世の中でなさってるわけです。でそういう全体が実は神の国なんですよ。皆さんが生きてるということと神を信じるということとは別なことではないんですよ。神の国という概念の中にはそういうことが含まれてるわけですよ。まさにそのようにして、このカルヴァンはこの当時からですね、自然を研究しなさい、自然を見なさいということを教えた。自然の中にも実は神が生きておられるということが表される。太陽だって月だってそうじゃないですか。そういう恵みに預かりながら、我々は作り主を忘れてるんじゃないですか。太陽光発電ただでもらいながら、それだけを利用することだけは、それは人間の知恵っていうふうに言うかもしれませんけど、作り主を礼拝することを忘れてしまって、ただいかに利用するかということだけを、まさにこれ人間のエゴイズムじゃないですか。神を礼拝することを忘れて、ただエネルギーだけをもらえばいい、そういうふうになってんじゃないのかっていうことですよ、問題は。3番目、この世の歴史を見なさい。まさに神は人間の歴史の、ね、中で人間の罪を、悪を裁いておられる、そういうことがわかるんじゃないですか。神の裁きはすぐに現れないかもしれないけれども、神は人間の罪を裁いておられますよね。それは例えて言うと、時計の長い針ではなく短い針のようなものだと読んだことがあります。動いていないように見えるんですよ、短い針は。そうですよね、ずっと見てても動かない。しかしあっという間に1時間2時間過ぎてる、ああ何時だ何時だと分かる。まさにそういうんじゃないのか。我々は秒針だけ見てる、あららららら、分だけ見ている、そうじゃない。神の長い歴史のご支配を見なさい。悪いものは必ず裁かれている、そのことを、そこに神の生きておられるということが分かるじゃないか。我々が言って悪いものをやっつけるっていうんじゃなくても、ちゃんと神は裁いてくださると、そのことを信じなさい、歴史を見よ、そこに神は働いておられるというわけです。まさに、また同時に罪の現実に対して救済の神でもある、救いの神でもある。人間は罪を犯したらもうそれでダメか、そうじゃないよ。イエス・キリストを通して救いの出来事を神様はこの歴史の中に与えておられる、そのことを知った時ですね、本当に私たちは神様はやっぱり生きておられる、そして私に救いを与えになったということが分かってくるということであります。まさに歴史の悪を裁き、罪の現実を救いをもってご支配されている、まさに神の国、神のご支配はこのような中に表されている。神の存在証明なんていう難しい言葉を使う必要はないんです。それはそういう神学の専門家に任せておけばいい。 我々は自分の生活の中で、自分の人生の中で、本当に神様は生きておられるねっていうことを素朴に信じ、そういうふうに生きていけばいいということですよ。それを言葉にすれば、神の存在証明はこうなんだというようなことになるわけですよ。まさにそのようにして、神の国が、神のご支配がここにある、神は生きておられるということをですね、このイエス様は私たちに示してくださったんだということであります。まさに先ほど読んだ詩編の147編の中にこういう言葉がありましたね。まあ、カラスが叫ぶと、養われるっていう言葉もありましたけれども、まさにこの147編の初めの方には、神はこの世界をどういうふうにこの支配しておられるのか、どういうふうにこの装っておられるのかということが書いてありますよね。主は星に数を定め、それぞれに呼び名をお与えになる。その英知の御業は数知れない。まさに貧しい者人々を励まし、逆らう者を地に倒される。神に逆らって戦争を起こして、そういう人が祝福されるわけがないじゃないですか。それは必ず裁かれていくだろう。まさにあなた方は感謝の捧げ物を捧げて主に歌いなさい。神に褒め歌を歌いなさい。主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせてくださる。食べ物を与えになっている。この最後の言葉、主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、人の足の速さを望まれるのでもない。主が望まれるのは主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人。まさに主が愛せられるのは主を恐れる人だ、神様を信じて生きていく人だということですよ。これ神様は本当に生きておらっしゃる、そのことを本当に素朴に信じて生きていきなさい、そのことを神は喜ばれるんだ。主よ、あなたの御国を来たらせてください。この祈りはですね、主の祈りの中にもあります。まさに今日我々が礼拝に導かれた私たちは、主よ、あなたの御国を、溺れかけている私に、主よ、あなたの御国を、あなたのご支配を、あなたの愛の支配を、あなたの義の支配を私に表してくださいという祈りを生きていきなさい、祈っていきなさい。この教会の中に、主よ、あなたの御国を来たらせてください。主の恵みが私たちの教会になお一層あふれさせてください。私たちの家庭に、主よ、あなたの御国を来たらせてください。主の愛と義のご支配を私たちの一人一人の家庭の中に来たらせてください。そういう祈りに生きていくのがクリスチャンじゃないですか。そういう働きこそは他にないんですよ。誰もできないんですよ、家庭の中で。教会に来たらいいんですから。本当にできるのは皆さんなんですよ。この祈りを陰でもいい、誰が聞いてないところでもいい、主よ、私の家庭にあなたの御国を来たらせてくださいというこの祈りを続けていくのが我々の使命なんで、まさにこの世界に、主よ、あなたの御国を来たらせてください、そういう祈りを持って私たちは生きていかなきゃならない。どんなお仕事でも、どういう世界においても、神は生きて働いていらっしゃる。そのことを信じて、それぞれのこの世のお仕事に励んでいただきたいと思います。そうするならば、必ずですね、その仕事において神様は働いてくださる。皆さんを通して 神の御心がそこに表されていくようになると思います。その全てが実は神の国っていうことなんですよ。教会の働きもそうだし、また皆さんのご家庭の働きもそうだ、皆さんが社会で使えていらっしゃるお仕事なさってるそういう働きもそうだ、その全ての営みが実は神の国へとつながっていくんじゃないですか。全てをご支配なさっているのは神様なんですよ。そういう神のご支配を信じて生きていく、私たちは今週もまたこの神を信じて今週のなすべき技に励んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。